この番組は世界中からの寒波で支えられています。
おはこんばんちは、タチオミストの慎吾です。私にとって今日は2016年12月19日月曜日です。スターバックスの店舗にある黒板にチョークペンで書かれた個性的なおすすめ商品のイラスト、スタバにはこのイラストを支援する画伯と呼ばれるスタッフが全国に17人いて、コツを伝授したり各店舗に出張して直接指導することもあるんだそうです。確かに黒板にイラストが書いてありますよね。ということで早速スターバックスにコーヒーを飲みにではなく看板だけを見に行ってみましょう。では雑誌チェックです。今日12月19日の三つ星記事は週刊現代172ページ、見出しは熱湯スタジアム、冬になると聴きたくなる国民的名曲、石川さゆり津軽海峡冬景色を語ろう。毎回一つのテーマでその道のプロやアマが熱く語り合うという座談会的コラム熱湯スタジアム、今回の223回は今や演歌歌手の大御所ともなりました石川さゆりさんの大ヒット曲津軽海峡冬景色についての熱いお話です。座談会の出演者はシンガーソングライターの阿賀田盛雄さん、ギタリストのマーティ・フリードマンさん、そして作家の三田寛さんです。ポイントをピックアップします。まず阿賀田盛雄さんの演歌に対するこんな指摘です。
演歌の歌詞というのはどうしても悲しみや未練を主題にしがちです。それは裏を返せばメロディーが悲しい歌詞に耐えられるだけのパワーを持っているということ。だから言葉の壁を越える力がメロディーにあるんでしょうね。
続いてマーティーさんによる石川さゆりさんの歌に関するこんな指摘です。
石川さゆりさんの独特な歌い方も魅力の一つです。例えばあーあーというサビの部分はピッチ、音高が完璧ではないんです。その分完璧なピッチを求められるオペラシンガーと違ってダイレクトに感情が伝わってきます。さゆりさんの歌のうまさは知っていますが、歌のうまさと完璧なピッチとは全く別物なんです。自分の解釈で歌に強弱をつけて表現していることが人を引きつける。ピッチが完璧じゃないことに魅力があるんです。さゆりさんはそれを意図的にやっているんです。
続いて三田さんのご指摘。
さゆりさんの歌自体は演歌ですが、言葉数やリズムそのものはいわゆる演歌ではありません。そこもこの曲の魅力ではないでしょうか。当時には珍しくメロディーが先で後から歌詞をつけるメロ線という作り方で作られました。当時の演歌では歌詞が先の曲がほとんどでしたから、それだけ津軽海峡冬景色にはメロディーにこだわりがあったということですね。
最後に再び三田さんのご指摘です。
歌詞をよく読むと男を振ってきた女の歌なんです。それまでの演歌は男に振られて残されてしまう女を表現していた。でも津軽海峡は逆なんです。阿久悠さんっぽい歌詞だと思います。阿久さんは作詞家になった時に15個の決め事を作ったんです。その中に自立した女性を描くというテーマもあったんです。
さて石川さゆりさんの歌には何とも言えない艶がありますよね。その辺はいくつになっても変わらないところがすごいと思います。ただ上手いだけの歌手じゃないんですね。色っぽいです。
海外からの寒波はペイパルで、
タチオミストアットマーク gmail.com まで。
国内の寒波はみずほ銀行から。
詳しくはシーサーのサイトで。